鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという、そういう番組なんですけれど、今週はですね、何週間か前に出ていただきました、那須烏山市の佐藤正樹さんの佐藤社長のご紹介で、姿形さんという、社名の、ちょっと言い方は難しいんですけど、おそらく次世代のデザイン事務所という感じで、新しい事業スタイルを持った、デザイナー事務所さんなんですけれど、の代表されていらっしゃいます高橋真紀子さんに来ていただきました。今週のテーマは、姿形は七つ星、五つ星、三つ星のトリプルスリー。鈴木聡の栃木の元気。ということで、本日のゲストの高橋さんのプロフィールを簡単にご紹介します。姿形の代表でいらっしゃいます高橋真紀子さんです。ご主人が、いわゆるアーティストさんなんですけれど、ニューヨーク滞在中に街や人のエネルギーに触発されて、いろいろな日本の仕草などを改めて発見したりして、いわゆるアーティストさんなんですけど、それを産業化しようということでいろいろな動きをされていて、今ではそのちょっと有名になりました、クルーズトレイン七つ星のドアノブのデザインでちょっと有名になったんですけれど、どんなことをこれから栃木県でしていただけるのか、いろんなことをお聞きしたいと思います。ということで、高橋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど打ち合わせをしてよく分かったんで、私は分かったんですけど、一般の方がなかなか1回では分からないかもしれませんが、
そうですね、ストーリーが複雑すぎて
複雑すぎるんですけど、盛りだくさんのいろんなことがあって、まず姿形という名前がとても何の名前なのかっていう、
そうですね、
これ何の名前なんですか。
実はですね、姿というのは息子の名前でして、で形は娘の名前から取っております。
どっちが先にお生まれになったんですか。
形です。
じゃあ形姿で、社名は姿形なんですね。それ今おいくつぐらいなんですか。
娘が中学2年でして、下の息子の方が小学6年生です。
僕たちの名前、私たちの名前が社名になってるって、分かってるんですか。
それは毎日日々もうちでですね、この事業をやりながら、もう夫とともにもう毎日のように製品のことについて話してますし、もう姿形、電話に出る時も姿形ですっていうふうにもう出ておりますので
言うしかないですもんね。
分かってると思います。
そんなに名前以外に名前呼ばれる子供も珍しいですもんね。
そうですね、本人たちも、自分は珍しい名前を付けられたなっていうふうに考えて思ってるかもしれないですけれども、
どう考えてもいい名前なんで、
羨ましいです。ありがとうございます。
それで、今日はご主人のこと簡単に言っていただくと、栃木県に生まれて、筑波大学で、アーティストってことですね。どういう性質のアーティストなんですか。
現代アートですね。
現代アートって、
その筑波大学大学院を卒業した後、パリの国立美術学校で留学しまして、パリ留学中にフランス、ベルギーで作品発表を始めました。北米各地のギャラリーのほか、宇都宮美術館、渋川市美術館などのパブリックミュージアムで個展を開催してきました。
今地元でいろんなとこ行かれてたけど、今は宇都宮にいらっしゃる。
今は宇都宮です。
パリに、まああのはいまあ、ご縁があるということで、はい、実は今日はあのお一方ですね、
はい、
大変若い綺麗な女性が隣に座っていらっしゃるんですけど、はい、なんかあのインターンで、
そうですね、あの2014年より、まあ、あのメゾンエオブジェパリという、はい、あのインテリアの国際見本市に、はい、出展してからですね、はい、フランスのラ・ロッシェル市から国際貿易を勉強する学生さんをインターンとして毎年迎えておりまして、はい、で彼女はあの5人目のインターン生です。
あ、記念に、はい、あの日本のラジオにちょっと自己紹介をしていただけますか。
そうですね、はい、私はエロイズです。フランス人です。はい、ラロシェルから来ました、
はい、
スケタケたちの会社研修を知っています、
はい、
2月日本に住んでいます。私は貿易の学生です。
貿易を勉強している学生さんでして、
はい、
で今はですね海外の見本市に出てきた新規のまあ顧客開拓に非常にすごくまあ熱心にやっていただいて、ヨーロッパのアーキテクトさんとかデザイナーさんをこう、まあ、インターネットを使って見つけ出してくれて、まあ、データベース化して今回だけでも、まあ、1000人ぐらいのリストを作って、
すごい、
頼もしいですね。
そうなんです。
もう日々もう頑張って、
本当に日本とフランスの本当に駆け足に、ねね、
はい、
なるような方だってことで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
という、まあ、フランスとの関連もだんだん増えてきてるんですけど、
はい、
姿形さんっていうのはその名前の由来と、
はい、
すごいご主人がいたら普通アーティストとしてのご主人のマネージャーっていうだけじゃなさそうなんですけど。
そうですね、まあ、姿形っていうのをこう会社としてあの開業しましたのは2012年の2月になるんですが、
はいはい、
まあ、2013年の10月にから運行されている JR 九州の寝台列車クルートレイン7つ星に、
はい、
そのドアの
すごい高級なやつですね。
そうです、はい、ドアのハンドルをそのデザイナー、工業デザイナーのもうすごいデザイナーさんなんですけども、
はいはい、
宇都宮英二さんという方が、
はい、
あの何とも言えない握り心地だっていう風に、
列車の客室のとこで
ドアのハンドル
を引っ張る、
はい、
縦型のなんか、はい、あのこの取っ手みたいなもの
ですね。そうなんです。
あれのデザインってどういうことですか。
ドアのハンドルと、まあ、通路の手すりもしてるんですが、それを使っていただいてまして、と言いますのも、まあ、あの姿形を開業した後に、
はい、
いろんなものを、まあ、どういったものがいいかってたくさん作ってきた中、まあ、そういった本当に握り心地がいいということでドアのハンドルを採用していただいて、でこんなあのもうものづくりのこうトップランナーが結集するようなすごい電車に使ってもらったのだから、うん、このドアハンドル、ハンドルはすごくこう世の中に将来的にはこう必要とされるものなのではないだろうかっていうふうに思いまして、うん、でドアハンドルを専門に商品開発をしてきまして、
はい、
今はあの30種の、 あの製品ラインナップを揃えております。
見た目のデザインもさることながら、はい、ご主人はその造形っていうかあの立体物ですよね、作ってるの。
そうですね、
だからこうあの触った時の食感とか触覚みたいなのが相当こう、はいはい、
そうですね、握り心地っていうことに、まあ、もともとあのデザインがですね全部あの手作りで一つ一つあの原型を作るんですけれども、
はい、
その時にどこにもこう尖ったとこがないような有機的なスムーズなあの曲線というものを、うん、まあ、これはまあその夫がその彫刻をずっと勉強してきて、そういったものをこう作りも続けてきたっていうことから、まあ、生まれてきた製品だと思うんですけれども、
必ずその車両間を移動するときにそれ引きますよね。あの要するにこう触りますよ、お客さんは。
そうですね、7つ星は寝台列車なので、
はい、
その客室に入る時の、ま、ハンドルはそれで引いて使われまして、
うん、はい、
あとは通路にこう手すりで、
あ、じゃあ
揺れるのでその時に必ずこうお使いになりますね。で私も実はインタビューを受ける時に、
はい、
あの七つ星に乗せていただいたことがありまして、うん、はい、でその時にスタッフさんがちょうどこう清掃されていたので聞いてみたんですね。そしたらああそうなんだっていう風に、なんか特にこれがなんかドアハンドルっていう風に意識したことはなかったけども、うん、本当にこう開けやすくって、もう触り心地が良くて、もう自然にもう使ってましたっていう風に言っていただきました。
まあ、そこがあのご主人と奥様の狙いなんですけど、何が言いたいかっていうと、
はい、
あの寝台列車でもあるので、
はい、
やたらとあの姿形さんにお客様は無意識に触れてるっていうことになるからですね。
そうですね、無意識にもう電車が揺れた時には掴んでいらっしゃるでしょうし、まあ、ドアですから、あの入り口にあるものですから、
例えばこう、電車が揺れた時にですね、
はい、
もっとこうあの頼るためにこう掴んだものが感じ悪いとなんか感じ悪いじゃないですか。でもああーって見たらあーってなんか救われるような、
そうですね、
すごいお客さんとの接点を、あのドラマを作ってる、あだからアーティストが作るべきなんですね。美と生活の融合っておっしゃってたのは、
はい、
そういう狙いなんですね。
そうですね、ドアハンドルって今まではあまり皆さん意識をしてあの握られたり意識をして使われているものではなかったと思うんですけれども、うん、よく考えると毎日日々使うものですし、まあ、あのお家ですと玄関の扉についてると思うんですけども、はい、お客様が一番最初にこう触れれるところだと思うんですね、
はい、
そこにこだわり抜いているのがあの私たちのドアハンドルの製品なんです。まずお客さんをこう迎えるときにまず触っていただく、でそこにまあお客様がまずその施主さんとこう握手、今はあまり握手しませんけども、うん、自然にこう握手をするようにそれを開けていただいて、で温かみがあってスムーズがあるっていうのがお客さんをお迎えするときのまあおもてなしの心につながって、でそれが自然についていて使われてくださるものであってほしいっていう願いがあります。
そのトリップスリー、スリーでしたっけ、
はい、
まあ、そこのところにスポットを当てていただいたんですけど、
はい、
たまたま水戸岡さんがこれ、
はい、
でこうコラボレーションが生まれたんだけど、
はいはい、
私が聞いていると、
はい、
どうやら、水戸岡さん電車のデザインってことですけど、
はいはい、
コミュニケーションデザインになるっていうか、人と人とのです
ね、
それのこう橋渡しになるようなものになっていくんで、
そうですね、その、まあ、使う商品ではあるんですが、
はい、
使う時のその機能性をハンドルですのでドアを引くっていう、まあ、それのみならずやっぱり生活空間の中で使われていない時は美しくあって、
うん、
で使う時はあのただ単にドアを開けるだけでなく温かみがあったり、何かこうホッとする、でそれをもう家族の中で使われて温かい空間が生まれるっていうような製品を作りたいと。
なるほど、なんか深すぎてあのということはそのドアノブで開いた家の中は、
はい、
一種の、まあ、違う世界、楽園みたいなイメージが生まれるようにデザインをされているということなんですけど、
はい、
あなたを元気にする一曲のコーナーっていうのがありまして、
はい、
それを高橋さんに選んでいただいたのは、はい、今のお話にちょっと関係あるかもしれませんが、ニューシネマパラダイスっていう映画のテーマで、
はい、
大変そのような世界が広がるような曲なので、
はい、
ちょっと聞いてみます。
はい、
ということで、あのドアの向こうのパラダイスがちょっとちょっとこじつけなんですけど、あの見えたような感じなんです。この曲なんか思い出があるんですよね。
はい、まあ実は結婚式にかけた曲でして、で2001年の、まあ、私夫ですが、はい、9月29日に夫と一緒になりまして、はい、で、まあ、今思うともう16年時が経ってるのですが、です、ね、はい、実はこの曲をこう例えばCD プレイヤーなどにかけて実際に聴くってことは本当ないんですよ、この16年間今思い起こすと。ただいつも何かあった時にこの曲がこう頭の中に
鳴ってるんですか？
鳴ってるんです
すごいな
でこの曲がもう本当に鳴った時は、まあ、本当に普段っていうのはもう仕事でもう夫とも毎日のようにいろんなこと話してますし、もうそのことでいろいろイライラしたり葛藤があったりするんですけれども、フレッシュな気持ちになって、まあ、普段忘れていたこう愛情っていうの
普段忘れていたって大丈夫ですか、あのカットしますか、
普段忘れてるっていうか
それどころじゃないからですよね、
うん、そうそうそうなんです
まあそういうあの趣旨でね、おかけしたんですけど、はい、あ、そういえば今日のあのお洋服がなんか、はい、あの白いスーツでウェディングドレスみたいですそういうことだったんですか？
刺繍しておりまして、
あ、それなんて
書いて M って書いてあるんですけども、
M っていうのは何の M？
これはマキコです。
マキコの M、
はい、まあ、私事ですが自分が着るものを、このスカートもそうなんですけれども、
あ、ご自分で、
自分で全部作って、普段は自分で作ったものを着てます。それが自分のこうエネルギー源にも実はなってますね。
でその何かものを作りたいっていう気持ちがまたね、湧いてくるっていうことなんですよね。
そうですね、このやっぱりいつも手を動かしてるっていうことが、あの私たち姿形では大切だと思ってまして、うん、で実際にこう作ってる中からこう生まれてくるものであったり形であったり、あの大切にしてます。
なるほど。あ、そういえばそのご出演いただいたきっかけになった、はい、佐藤誠貴さんとなんか、はい、そもそもあんまり関係ないですよね、ああいう加工会社と。今何かやってるんですか一緒に？
佐藤誠貴さんとは県内のものづくり展示会で会ったんですけれども、は
い、あ、展示会で会ったんですか？
烏山市にある金属部品加工の会社さんですけども、はいはい、まあ、姿形とのコラボレーションでパーツではない金属での最終部品をお作りになりたい、石炭ではその部品加工が主力だと思われるんで、なんですが、社長の佐藤さんが前々からこのドアのハンドルを作ってみたいというふうにお考 え、
だったみたいで。前々からドアのハンドル、
そんな話をちょっとここ分かんない、こういう話をされたんですよ。うちにいらっしゃった時にそのドアのハンドルをちょっと作ってみたいっていうふうに思われていったっていうので、はい、まあ、私どもこの姿形を見つけていただいて、うん、まあ、当初はこの木製にこだわりを持ったこの姿形のドアハンドルが金属製でどんな風にできるのだろうって頭の中がこう私はクエスチョンになったんですけども、まあ夫の高橋の方はある考えがあったみたいでして、もう佐藤さんと出会った時から何かこう新しい製品を生み出すある考えがあったそうなんですね、うん、でそれは私たちが大好きでいつも行くんですけれども、日光の中禅寺湖にの奥日光にすごく行く大好きで行くんですが、でその湖面が作り出す波紋をこうイメージしたドアハンドルが作れるんじゃないかっていうふうにもうすぐに考えまして、はい、実はその社長の佐藤さんもあるお考えがあったみたいなんですよ、はいはい、でそのお考えっていうのは、まあ、その金属加工でこうパスをコントロールして、まあ、刃物でこう削り出すんですが、うん、その刃物の削り出しの跡がこう何か面白い、うちに来た時に部品を持ってきていただいて、うん、で私もそこにすごく着目したんですけども、はい、削った跡が面白いんですよ。でそれを何か製品できないで それで波の表現ですとかできないんじゃないかっていうふうにすごく可能性を感じたんですね、うん、その金属加工でその金属の削り跡を を出して、でそれを波のような表現をしたドアハンドルっていうものはもう見たことがなかったので、と言いますのもやっぱり今国内外の見本市に出て、でメゾンエオブジェも出ておりますけれども、はい、もうメゾンエオブジェでは世界中のもありとあらゆるものがもう最先端のデザイン製品が集まってまして、で私も勉強のためにもう各ブースこう回ってみるんですけれども、見たことがないような製品になると思ったんですね。これは面白いっていうふうに
面白いですね
思ったんです。あのでその考えがその佐藤石器の佐藤社長とうちのその高橋の考えがですね、もうわーっとこう湧き上がって一つのこうエネルギーになって生まれた製品だと思いますね。
あの波になったんですね、文字通りね。なるほど、
波にもう乗って
波紋が出てきたんですね。あ、これはあの実はフランスの人大好きだと思います、
はい、
ああいうあのドビュッシーの海って日本の浮世絵ですから ね、
そうですね。バーグってあのフランス語では、まあ、ヌーベルバーグっていうふうに使いますけども、こう波っていう、
あ、そうなんですか、
意味が、
ね、あ、そうなんだ、はい、じゃあそのバーグバーグ取っての、はい、あのなんかそうですか、
製品名にちょっとバーグっていうふうにフランス語で付けさせてもらってるんですけども、
そうなんですか。
この製品はあの、まあ、そういった佐藤正樹さんのもう本当に今若い佐藤正樹さんって若いスタッフの方が非常に多くて、
ね、はい、
もう若いスタッフさんが一生懸命お手伝いしてくれまして、試作も何度かやったんですけれども、それもまあ今までにやったことなかったことだと思うんですが、非常に協力してくださいまして、で製品がまあ一つできたんですね、
うん、
でそれを今年の1月のパリのメゾンエビジェに持ってきまして、で机の真ん中にドーンと置いたんですね、
はい、
そしたらもう皆さんすごい、これはなんだっていう風に
これはなんだですよね
見たことないぞこんなドアハンドルみたいな感じで寄ってきて、うんうん、わーすごいねこれっていう風に大注目を浴びまして、
はい、
でその後あのパリのデザイナーさんから連絡があって、ボルドーに建設、まあ、リノベーションを予定している四つ星ホテル の、 あのドアに使いたいっていうことで、
もう、
もう決まったんです。オファーがあって、
波を起きたじゃないですか。
そうなんです。波が本当に起きて、もうすでに佐藤石器さんにまた協力してもらって、あの22個出荷したんですけれども、それと他に、まあ、イタリア の、 あのミラノのデザイナーさんも非常にこのドアハンドルに注目されて、はいはい、で自分の物件に使いたいということでオーダーくださりまして、
まあ日本でも結構ね、あのあれですけど。はい、フランスとかイタリアからもしかしたらこう火がついてくるかもしれませんね、は
い、そうだといいですね、
ね、あので、逆輸入で、
はい、
日本的発想だと思います、はい、そういうものをものにするっていうのは、
はい、
ちょっと姿形さんのことが少しだけ姿形が見えたような気がするんですけれど、まあ栃木県の番組なので、
はい、
ぜひこう県民の方、要するに、
はい、
これまあ公務店の人とか、
はい、
これから家建てようとしてる人なんかには、こういう発想なかったと思うんで、はい、
そうですね、はい、あの私たちどもの場合非常にラッキーなことで、もうお客さんが見つけてくださるパターンが、もう見つけ出して、はい、よくぞ見つけてくださったと本当に思うんですけれども、まあ、あの実は去年の10月にですね、和風総本家
という、あ、はいはい、
職人をあの紹介する番組に、まあ、世界で見つけたメイドインジャパンということで、あのフランスで使われている事例として、あの姿形のドアハンドルを紹介していただきまして、
そうなんですか。
それからですね、まあ、全国つつ裏裏、あの私ども の、 あの小さなオフィスなんですけど、宇都宮にあるオフィスに来てくださったり、もう見つけてきてくださるという感じで、若い30代でこれから家を建てる方ですとか、もうあの既に使っていただいてます。栃木県の方にも使っていただいている事例もあるんですが、まだまだ、はい、あの知られていない小さな会社ですの で、 でこんなものづくりをしているんだっていう会社姿形をまず知っていただいて、こんなドアハンドルあったんだっていうふうにあのまず知っていただいて、でそれを生活の中で取り入れていただけたらもう本望です。
そうですね、はい、ぜひそのまあ、この場合は佐藤正樹さんも入ってたりして、
はいはい、
あのコラボレーションが生んだ、
はい、
あの新しいそれこそ波だと思うので、
はいはい、
ぜひあのこれからも応援したいと思いますので、
はい、
あのエロイズさんどうでしたか、番組。 急に降っちゃって申し訳ない。あの
すみません。
ぜひあのこのフランスとのね。
What do you think about like this communication?
難しいです、うん、はい、
あのでもエロイズさんのお仕事がこれから生きてくるっていうことがよく見えましたんで、
はい、
ぜひあの頑張ってください。
ありがとうございます
、はい、ということで今日は姿形さんとおっしゃる次世代のデザイン事務所と言っていいんでしょうか、あの栃木県が誇る企業さんだと思いますので、これからもあのみんなで応援していけたらと思います。本日は姿形の代表高橋真希子さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、今日のテーマは姿形は七つ星五つ星三つ星のトリプルスリーって、なんでこんなことをテーマにされたのかと思ったら最後に分かりました。お客さんが見つけてくれる星のような事務所だったってことで、だんだん星も太陽みたいにして向こうから光るようになりまして、栃木県と一緒に照らしていただきたいと思います。皆さん30分いかがでしたでしょうか。今日あのご出演いただきました姿形さんなんですが、東急電鉄さんの横浜と伊豆を結ぶ観光列車ザ・ロイヤルエクスプレスの、ドアハンドルを担当されたということで、活躍の場がどんどん広がっています。期待したいと思います。さてこの番組ではご出演していただける企業さんを幅広く募集しております。地域に根ざして頑張っている企業さんや、これは俺しか知らないぞなんていういいネタがありましたら、ぜひ番組まで教えてください。応募の方法はメールまたはファックスで受け付けております。メールの宛先は satoshi@crt-radio.co.jp 佐藤氏@crt-radio.co.jp、ファックス番号は、028-643-3311 番です。たくさんのご応募お待ちしております。来週はですね、大田原にあります小山田桃園という、桃農家に実は行っちゃうって話になりまして、現地からお届けしたいと思います。皆さん、心のドアを開けて待っててください。ありがとうございました。